おはようございます。2016年7月8日金曜日6時5分になりました。ということで、1週間の最後の金曜日ということですね。まあ、今日行けば、明日から明日明後日とお休みという方多いかと思いますが、だんだん夏休みがね近づいてますよね。小中高の方々っていうのも変ですけど、だんだん夏になってきて、もう夏休み前みたいな感じになってきてるから、あれですよね、夜遅くにこうガキンチョがうろうろしてたりとかするようになってきてますけども、さて、今日はですね、IT メディアから無人運転バスサービスロボットシャトル DNA が8月スタート、まずは仕打ち、チャレンジはしないということで、ロボットタクシーですねとかをやろうとしてDNA が今回、8月からですね、電動の自動運転のバス、無人運転ですね、それをサービスをスタートするというふうな発表がありました。で、これのその電動のバス自体はですね、フランスから持ってきて、フランスの会社のやつなんですね。で、バスといっても、まあ、ちょっとちっちゃい、やつで、ちっちゃいやつっていうのも変ですけど、ちっちゃい車でですね、乗員が何名だったかな、このニュースによるとですね、定員12人ですね、座席が6人で、立つのが立ち席が6人で計12人乗るということになってまして、最大時速は時速40キロなんですけれども、時速20キロで、運行するらしいです。それから走行時間は最長10時間、まあだから8時から夜8時とかで動く、まあ最長なんで、まあ半日ぐらいなんでしょうね、動くような感じなのかなと。そんなに大きくないです。サイズが全長がまあざっくり4メーターで、幅2メーター、高さが3メーターぐらいなんで、そんな大きくはない。ちょっとワゴン車とかをもう一回りちょい大きくしたぐらいな、そんな感じですかね、のものになってます。で、これをですね、まあ、現行の日本の法律だと、これ運転席がないんですね。無人で動く、車になってるんで。で、現行の法律だと公道はこの手の車っていうのは走れないので、ハンドルとかブレーキペダル、ブレーキアクセルですねとか、それからミラーとかそういうものがないと、走れないので、これはですね、私有地の中だけで、やるということになってます。だからテーマパークとかね、でっかい工場とか、そういうところで使うということを想定していて、8月からはですね、千葉のイオンモール幕張新都心の隣にある、公園があるらしいんですけど、そこの敷地内の中だけで運行するという話です。でそれからさっき言った時速20キロにするっていうのは、すぐに止まれるようにっていう意味ですね。その結構遅い速度なんですけども、でもそれでゆっくり運行するから、突然こう人が横切ったりとか、あるいは障害物があってもすぐ止まれるというために、時速20キロっていうので運行するようです。まあこの完全に無人で動作するので、そもそも運転手が乗ってないバスなので、決められたルートをそのずっと順番に回るという形で運営するので、まあまあこういうやり方をしながらですね、だんだんだんだんこういろんなノウハウが蓄積されていって、だんだんその 100% 自動で動く車っていうものが公道でも走れるような形になってくるんじゃないかなという気もしますね。まあいろいろアプローチはあると思うんですよ。ね、今自動車の 企業がいろんなところが自動運転を目指すってやってるのは、どちらかというとその現行の法律の上に乗っ取った形で、かつ公道で走るっていうことを想定してやってるので、あくまでも運転のアシストなんですよね、運転を支援するっていう形、人間が運転してるのをちょっとでもこう楽にするっていうような形での自動運転であって、まあ、その速度出しすぎた時、出しすぎたというか、前方にね障害物があった時にこうブレーキをかけるだとか、そういうものとか、あとはその高速道路とか走る場所っていうのがこうかなり限定されているところで自動運転モードとかみたいなものにするとか、そんな形なので、まあそっちはそっちでね、あの自動運転っていうのは人間のアシストするっていう方向からこうアプローチかけていくっていうスタイルと、もう一つは今日言ったようなそのロボットシャトルですね。もう完全に最初から人が乗らない車を作って、でそれが走れる場所から運行していくと、要は私有地の中で、その大きな施設だとか工場の中とか、そういったとこから入っていって、これからだんだんその行動に出ていくためのいろんなあの課題をクリアしていく。まあおそらくこういう両方のアプローチから入っていって、その最終的に行動でも完全に無人で運転できるようなものになってくるんじゃないかなという気がしますけど、まあただね、一方であのこれ別のニュースなんですけど、同じ時にこう出てきてるんですけど、こっちちょっとねメインにしなかったんですが、あの同じく IT メディアに載ってるニュースで、自走ロボットにより配送テスト、スターズシップがロンドンでスタートということで、これはですね、商品配送のテストですね、これを、ロンドン、それからドイツのデュッセルドルフ、スイスのベルンで、始めるということだそうです。これはですね、もっと、商品を運ぶだけなんで、ちっちゃいそのなんていうのかな、クーラーボックスにタイヤがついたような感じそれぐらいのものなんですけれども、コントロールセンターで人間が監視しながら、だいたい半径3キロから5キロぐらい、2マイルから3マイルっていうことなんで、 3.2 キロから 4.8 キロ、1マイル 1.6 キロなんで、だいたいその3キロから5キロぐらいの範囲ですね。そこを、この車というか、クーラーボックスみたいなやつが、うろちょろしながら目的地まで届けるというようなことをやるみたいです。で、これをどんどんこうテストしていって、そのいろんな物流のその最後の、特にラストワンマイルですね、その小口まで届ける、目的地の家まで届けるとかいうようなものとか、あるいはその小売店みたいなところで近所にこう配達するとかいうのね、自転車に乗っけてこう配達するっていうようなところを、こういうロボットが運ぶっていうようなことができるようになってくるのかなと。これはこれでね、面白い実験だなと思いますけど、ちょっと日本ではなかなかこれ許可下りないんじゃないかなという気がしますけどね。こんな風にどんどんいろんなものがこう出てきて、人間の生活がより快適になって、便利になって、かつ楽になってっていう、そういう方向に向かうのはいいんじゃないかなという気がします。でそれと、その特に日本なんかは、世界の国々に先駆けて、超高齢化社会というかですね、高齢化社会はもう通り過ぎて、今多死社会っていう、多く死ぬ社会って、多くの人が死んでいく社会っていうね、生まれてくる子供が少なくて亡くなっていく人が多いので、多死社会って言われるようになってるらしいんですけども、そういう中でどうやってその社会インフラを維持していくのか、でその中でこう人々が快適に暮らすっていうの中で、やっぱりこういうその何でもかんでも自動化していかず ざるを得ないんですよね。生産性が、人間が働く人間がそもそも少なくなってるわけですから、世話をする人間よりも世話される人間の方が多くなるので、どう考えたって、ロボットとかこういうもので自動化していくしか方向がないですよね。で、他の国からその労働力を仕入れるっていう方法もあるんですけども、じゃあそんなにこう日本に他の国からいっぱい人が来てもらってもやっていけるのかっていうと、ね、そんなにでかい国ではないので、果たしてそういうのはうまくいくのかどうかっていう問題もありますし、それから文化的に日本の場合はそういう移民とかを受け入れる素地がね、なかなかうまく出来上がってないですよね。だからそういうところを考えていくと、やっぱりその何でもかんでも自動化してロボットが制御してやっていくような社会になっていかざるを得ない。だからこういうものはおそらく日本でももっともっと進んでいくし、でかつそのクオリティを高めながらやっていくので、少し時間はかかるかもしれないけども、ただより本当快適なもので、かつその方向性を間違わないようなものというか、そういうものになっていくんじゃないかなという気はしますけどね。まあそんな意味ではすごい実験エリアというか、そんな国になるんでしょうけども、まあまあこうやって一歩一歩その周りにロボットだらけになっていくっていうね、気づいたらそういえば直接人と会うことって最近ないなっていうね。でも別に何とも思わないというか、そんな寂しいとかそういうのは何もないし、離れた人とのコミュニケーションっていうのは快適にできるし、で遠隔でのそのテレビ電話だろうなんだろう、もうそんなのからさらに拡張して、バーチャルリアリティでのやり取りとかをやってると、別にそんなね寂しさとかそんなのも思わないし、そもそも移動しようということすらあまりないかもしれないですよね。だんだんだんだん、まあ、そういう世の中になっていくという一つの大きな実験になるのかもしれないですけど、まあちょっと話が大きくそれましたけども、まあこういうね、無人運転のバスってちょっとね面白いなと思います。これいろんなことをやるやつらが出てくるんでしょうけどね、その運転してるバスの前にいきなり飛び出して、でそこで動かないとなると、バスは回避して動くのか、それともそのまま止まっちゃうのか、なかなかいろんないたずらを仕掛けるやつらも出てくるかもしれませんけども、それはそれでまたね、じゃあそんなことが起きた時にどうやってそれを回避するのかっていう策も考えていかないといけない。まあまあいろんなことが起きるでしょうけども、それをクリアしてこそ完全な自動運転で公道が走れるようになるんじゃないかなと思いますし、ずっとね思ってる以上に多分この辺のサービスやらなんやらかんやらは早く実現していくんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、もう今日は金曜日ですね、なかなか暑いのは去らない、今日あたりからちょっとねこう全体的に天気が下り坂になるって言ってるんですけども、この前からもね雨が降る降ると言いながら、ここは京丹波町の辺は全然雨降ってないんですよね。で福知山の方とかは結構ね土砂降りになってたりとかするみたいなんで、場所によるというかね、ほんとそんな風に天気がこうコロコロ変わるんで、その辺も注意しながら、暑い夏なんとか乗り切りましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。